罪は一つのことを通してのみ解決されるのです。すなわち流された血の犠牲によって解決されるのです。血は贖うゆえに罪が許されたのです。もう一回、お読みいたします。彼は最長と会計の天幕と祭壇との贖いをし終え、先の生きているヤギを捧げる。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとすべてのスムキをどんな罪であってもこれを全部それの上に告白し、これらのそのヤギの頭の上に置き、代わりの者の手でこれをアロンに放つ。そのヤギは彼らのすべてのトガをその上によって不物の地へ行く。彼らはそのヤギをアガナに放つ。まあ、このアガナイの2番目の事実はアガナに送られたヤギを通して明らかにされました。このヤギは、まあ、罪の許しとはいかなるものであるかを解き明かすための印です。そして第一のヤギが放火られ、その血が食材所の上と前に注がれた時、第二の生きているヤギを引いてきて人々の前に立たされることになっていました。その時アロンはその生きているヤギの頭に両手を置きました。すなわちそのことによってイスラエルの人々のもろもろの罪を告白して、これをヤギの頭に乗せたのです。まあ、聖書の中である人は他の者の頭に両手を置くこと、置く時は、まあ、二人の者は一つになることを意味します。したがってアーロンがヤギの頭に両手を置くことは、イスラエルのための罪がヤギの上に置かれ、ヤギに移されたことを意味していました。それは一つの象徴でありましたが、まあ、ヤギの頭に乗せられた重荷は何という大きなものだったなのでしょうか。しかもそれは一年間イスラエルのため全体の罪の重荷でした。一人の人間が一年間に犯した罪の重荷をちょっと考えてみてください。その罪の重荷は何度も苦しくのしかかっているでしょうか。自分の罪の重荷に本当に悩んだ人は何人 いるのでしょうか。まあ、ダビデは自分の罪について本当に悩みました。今読みました3節ですかね、詩編の32編34節、私は黙っていた時には、結局自分の罪を隠そうと思った時には、一日中思い出て私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。もう何の喜びもない平安もなかったのです。詩編の51編を見ると、この同じくダビデは告白しています。詩編の51編の1節から読み出します。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告される時、あなたは正しく裁かれる時、あなたは清くあられます。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を見こもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソポを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたが奥だけになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、ゆるがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たち、あなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたの御手に帰れましょう。神よ、私の救いの神よ、地の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義と高らかに歌うでしょう。また19節、その時あなたは全書の生贄の全書の捧げ物とのに義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。まあ、罪の重荷がただ一人でもそんなに重いものですから、ましてや民全体の罪の重荷はいかばかりだったでしょうか。しかもそれはすべての明らかにされた罪のみならず、知られていない罪をも含んでいるのです。すべての罪や考えや行い、あるいは言葉による罪をすべて指しているのです。まあ、このヤギは非常に重い罪の重荷を背負ってになっていたのです。イスラエルの民はすべての罪がヤギの上に置かれ、アラノに送り出し、ヤギを連れないで帰ってくる人を皆見ましたが、そのヤギを二度と見た人は誰もいなかったのです。まあ、他の動物だったら帰ったかもしれないけど、羊ヤギは方向感覚ゼロですから、全く帰る可能性はない。まあ、このようにしてイスラエルのための罪は消されました。罪はヤギによって 箱バレたがゆえにもはや見ることも見え出すこともできませんでした。そのようにして主はイスラエルのために罪が許されたことを明らかに示されたのです。もちろん旧約聖書に送る大いなる食材の火は一つの象徴に過ぎませんでした。小さいの大いなる食材の火はイエス様が十字架に使われた時に始まったのです。ヘブル人への手紙の9章を見ると次のように書かれています。今度新約聖書の398ページです。9章の11節から、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖地に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また身牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご血死の常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの利用しの清め、死んだ行いから離れさせ、生きる神に仕えるものとすることでしょう。それで立法によれば、すべてのものは血によって清められると書いてるよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。罪の許しこそが人間の必要としているものですけど、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。27節、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身の捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。まあ、いかにして食材の日に第一のヤギによって債務が支払われ、第二のヤギによって罪がアロンに運ばれ、その罪がアラノに運ばれ許されたかを見てみましたが、それと同じように主イエス様の死によってその二つのことが成就されました。すなわち全身類の債務が支払われ罪が許されたのです。完了したとイエス様は十字架の上で叫ばれたのです。もちろん実際にはヤギの血によって全ての債務が支払われたのではないことが明らかです。聖書全体は旧約聖書に送る犠牲の犯罪が全てイエス様による罪の贖いと許しとを指し示しているとはっきり言っているのです。主イエス様はこの地中に来られる前から尊い聖なる血を流すことによって全身類の債務を支払い、罪を許す内容をしておられたのです。けど、イエス様は我々の身代わりになられるため、私たちに似たもの、すなわち人間の形をとって、この地中に来られたのです。ただ人間だけが人間の身代わりとなることができるのです。そのためにイエス様は我々の身代わりとなるために、人間の形をお取りになられたのです。まあ、イエスさんはもう本当に謙遜になり低くなられたのです。ピリピ人への手紙の2章を見ると次のように書かれています。2章の7節と8節を読んでおりましょうか。ピリピ書2章7節8節、キリストはご自分の無にして使えるものの姿を取り、 人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。私たちは今おそらくいくら感謝しても十分ではないし、けどもこのイエス様の代わりの死のために私たちは本当に永遠にわたって主を礼拝せざるを得なくなります。今日は大きい三越前明かししてくださいます。その前に回復姉妹お願い。